タネラジ、
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 タネラジ。
どうも岩崎です。
祝1週間よくぞ頑張りました。お疲れ様でした。池田です。
夜中で無駄にしようタネラジ放送後期のコーナーでございます。
はい、
本当ね、1週間いつもの1週間と違いますからね。この連休明けという地獄のような1週間をいかに生き抜いたか、
ね、特にあの半端なね、火曜日からのスタートの人も多かったと思いますから。
そうですね、
お疲れ様でした。
リズムに乗れたかな1週間。来週も頑張っていこうぜということで放送後期のコーナーでございます。
はい、
最初、種ニュースということで、先週のニュースをいくつか紹介してまいりましたが、
はい、
そうですね、何か印象に残ったのあったりしますかね。
そうですね、まあ、やっぱり岩崎さんとしてはアベンジャーズ。
そうですね、タイタニックを抜いて歴代世界興収2位になりまして、もうすぐにね、多分アバターも抜くと思うんで1位になるんじゃないかなと思いますけれども、
全く見てない人に何かおすすめありますか？
まあ、インフィニティウォーじゃないですか。
まずインフィニティウォーを見て、
うん、
だからそれを見なきゃいけないってことだね。
そして全く見てなかったらインフィニティウォーを見ていただいて一回見て、はい、で多分一回見ちゃうと、あのキャラクター誰だろう、あのキャラクターなんでこうなってんだろうとか、過去に戻ったりするけどどうしてこういうことになってるんだろうみたいなことが大体過去作 MCU の過去作の中では描かれてますので、
はい、
全部見てくださいですよ。
恐ろしいな、もう経済みたいな映画だよね。もうね、
経済ですよ、もう世界はつながってる話ですから。それを11年間21作品で、MCU のチームはねやってきたわけですから、
はい、
それに敬意を表してぜひ見ていただきたいなと思っております。
はい、
続きまして、新しく名前変わりましたスケジュールのコーナー、タネスケのコーナーでございます。来週のねイベントとか予定をピックアップしてまいりましたが、リトニアね大統領選は未だに謎が深まるばかりですが、
はい、うん、これちょっ と、ツイッターに書いてみる。
おう、
なんて書けばいいの？
このなってもリトアニア大統領選いつなのってリトニア大使館かなんかに送ればいいんじゃないですか。
あ、そういうことか。もう、うん、その当事者にってことね。
うん、
どうしよう、緊張するわ。
もうちょっとまあ映画
とか、はいはいはい、
うん、映画とかいろいろと雑誌とかもありましたし、ね、イベントも国立公文書館で開催されたりとか、日本橋高島屋で開催されたりとかしてますけど、
うん、
どうですか池田さん行く予定？僕は一応この日本橋高島屋の京都店は小山薫堂さんのトークも合わせて行こうかなと思ってたりするんですけど、
はい、
行く予定のある映画とかイベントとかあったりしますか？
そうね、まあ、主戦場はちょっと見たいなと思ってますね、う
んうん、イメージフォーラムでしたっけ？
そうだね、あとなんかね、うん、タイフェスティバルっていうのは
毎年やってるんですね。
週末に行われてるんで、
タイのやつ、はい、
うん、もうこれ放送してる時にはすでに終わってるんですけど、行ってるかな、ね、はい、ちょっとね、なんか多分何を食べるとかじゃなくてその場に行くとムードがすごいじゃん、うん、きっと、
はいはいはいはい、
あのムードをちょっとなんか、ね、味わっているかどうかは後で分かるよ。
なるほど、来週に注目ということ。
何なのその急に心がゼロになる感じ。はい、
続きまして、週刊ドラマ語りのコーナーでございます。今回岩崎の方から芝公園と、Netflix のリラックマとカオルさん、池田さんの方からは私定時で帰りますと向かいのバズる家族を紹介していただきました。はい、
次回は何の話します？
あ、次回の話します。次回どうしようかな、今ハマって、まあ僕 Netflix をちゃんと見ようかなと今思ってるので、うん、そこから紹介しようかなと思ってます。
なかなかね、こう2人の趣味が合わないからね、難しい。
まあそこの違いこそが楽しさではあったりはすると思うので、
まあそれでもネットフリックスだと僕はスタートレックがすごい見たいんですよ、
はい、ああはいはいはいはい、
新シリーズがやってるんだけど、
う
まあ、そこでしか見れないからさ、は
いうんうんうん、
スタートレックとかちょっと見てもらいたいよね、できたらね。
うん、まあ、どっちかというとちょっとまず日本のを見る方かなと思うんです
けどこんなに、はい、こんなに振られ続けるってある？一緒の番組やってて、まあ、
お互い
振られるっていう
見たいも見てみたい、ああ見たなーっていうのを話しましょう、
うん、いつかね、いつか岩崎さんに会う女になりたい、男になりたい。
まあ言うて僕も私定時で帰りますもん。向かいのバズる家族も見てましたから、ゆるさんもね、
はい、もうでももう終わったでしょ、2つのドラマ。
あ、終わりました。夏空とか見ていただければ夏空伊達店あたりを見ていただければいいかなと思って、
はい、さあ、
はい、続きまして、思っちゃったのコーナーでございます。今回は岩崎のツイートから、ファイヤーパンチというね、違うファイヤーパンチじゃねえよ、妹の姉という、漫画と、パンとバスと2つの恋かなっていう、映画とのなんか類似点みたいな話と、
うん、
ドゥーイングとビーイングについてのね、投稿をさせていただいて、それをピックアップいただきましたけれども、
ドゥーイングとビーイングってのはさ、うん、そんなになんかみんな知ってる言葉なんかね。
いや知らないと思います。
なんか難しいよね、なんかね、一丁聞いてもなんかみんながなんか納得できるかって言うと分かんないもんね。
でもまあなんて言うんだろう、その評価軸の変化なのかなと思ってますけども、僕は、
まあ、なんか生き方を変えてみようみたいなとかね、僕よく聞いたことありますけどね、
うんうん、そのなんかやったこととか今までの実績とか肩書きで評価するのがどっちかというとドゥーイングで、ビーイングっていうのはその人の存在、その人の普段の生活とか、その自然体でやってることを評価するみたいなことな気はしてるんですけどね、
う
ん、
そのあり方も幅があるよね。ただいればいいっていう、そういう自己肯定してるって話なのか、
うん、
まあ、例えばお母さんと一緒に住むんだとか、子供と一緒に楽しい時間を長く取りたいんだとか、うん、まあゆっくり、何ガツガツ仕事しないで、まあ、定時ぐらいで帰りますよとか、うん、そういうスタイルみたいなことも含まれるかもしれないですもんね、
う
ん、
そうですね、うん、
ちょっとその辺はね、本読んだり人の話聞いたりする、
続きまして、30分読書のコーナーでございます。今回は岩崎の方から文化人類学の思考法という、本の中から、物と芸術という章の紹介をさせていただきました。池田さん、なんか読んでる本とかって他にあったりします？今。
俺今読んでる本ね。
はい。
法のデザイン。創造性とイノベーションは法によって加速する。っていうフィルムアート社から出てる本を読んでます。
それはどういうきっかけで読み始めたんですか？
これは、はい、なんかね、一橋大のなんかイベントがあって、うん、そこでね、はい、その、
うん、
まあ最近の医療とか、
はい、
まあ、それからまあ、ドローンとか飛ばしたりとか、IoT みたいな話もありますけど、その法律が分野的に追いついてない世界ってあるじゃないですか。
はいはいはい、や
っぱ道路交通法と自動運転っていうのがどういう関係にあるかとか、
うんうんうん、
だから高度な医療とその法律どういう関係にあるかとか、
うんうんうん、
で法律っていうのはなんかこうトラブル起こった時に処理するみたいなことを言われるけど、実は法律がそういうものをバックアップする、うん、もしくは促進させる役割もあるんですよみたいな話をイベントで聞いて、
うんうん、
で理屈じゃ分かんないけどどういうことかなと思って出てきたのがこの、うん、作者の水野タスクさんって人がいて、この人
は
あの情熱大陸とかも出てるらしいから有名な人ではあるんでしょうけど、
カルチャー界隈のね、裁判とか結構扱ってる方ですね、
うん、でこのなんていうかな、法は法律家だけのものではないというような話から、うん、まあ何言わずもがな、インターネットをはじめとする情報技術の進展である、21世紀は法律家のみならず、普通の人々が法を主体的に使いこなす時代になるみたいな話があって、
うんうん、
なんかこう法律論と人間の人情って違うよねみたいな、そういう話じゃなくて、法律を生かすことでいろんな生き方が生きやすくなるとか、世の中が便利になるみたいなことが書かれてるんだろうという想像のもとに今ちょっと読み始めてますね、
うんうん、そう、結構実はちょっと本当に普通の、法律っていうもののなんか距離、そのものの距離感とは違って実生活にもかかってくることだよってことですよね。
そうね、まあ、法の使い方、捉え方を、まあ、変えていこうねっていうことかもしれないよね、うんうん、
なるほど。
っていう本をちょっと、はい、読み始めてます、は
い、ありがとうございます。続きまして、野良大学でございました、今回は池田さんがいくつか3つですかねイベントに行ってきたお話をしていただきましたけれども、どうですか野良大学の方向性があって毎回聞いてるような気がするけど、
ミニコミのコーナーということで今回はですね、オムレツ通信についてちょっとご紹介したいと思いますね。
どうしたんだろう変なの
が、買って気ままに10代におすすめの本を紹介するフリーペーパーオムレツ通信というのがありまして、
はい、
岩崎さん知ってるこれ？
知らないです。
知らないよな、うん、このねオムレツ通信がねめちゃくちゃ可愛いんですよ。
あらあら。
で、これどこで見つけたか分かります？そう、カモメ書店なんですけども、
カモメブックスですか、
ね、カモメブックスね。ね、なんかね、面白くて夢中になれるレジに連れてってほしい本でオムレツ通信なんですよ。
なるほど、はい、それを略したんですね。
そうそう。で、表紙が猫ちゃんが書いてある、まあこれなんか検索すれば出てくると思うんですけど、ね、オムレツ通信、はい、うん、このいやなんかミニコミってちょっと憧れるじゃないですか、
はいはい、
だけどこれ折りたたみ四つ折りの紙に、まあ、A4 の紙を折ったような感じなんですけど、うん、
なるほど。
ね、まあ、ぜひ手に取って見ていただきたいというか、
手書き感がすごいですね、うん、
感動しますねこれね、
うん、
うん、ということで以上、
はい、
ミニコミのコーナーでした。はい、どうぞ続きどうぞ。
コーナー、はい、続きまして、イベントリポートで今回は、岩崎が、ストレンジングシード静岡という、イベントに行ってきたお話をさせていただきました、
はい、
詳細というかしつこいほどにというかフォロワーが外れるほどに僕も投稿しているので、よかったら岩崎のツイッターを眺めてみてください。
岩崎さんはさ、それってさ全部ツイッターに書いてあるってことはなんか手書きでメモしてるとか、
うん、
なんかそう絵を描くとか写真、まあ写真はそのツイッター用なのかもしれないけど、
うん、
そういう他の記録って撮ってるの？
撮ってるのもあれば撮ってないのもあって、イベントとか参加してトークイベントとかだと、
うん、
一通り全部メモってそこから抽出した言葉とか自分の考えとかをツイートとして出してるので、どっちも残ってる
ん
です
。じゃあ何かその、はい、一通りメモってのはそれもでも多分スマートフォンでメモ撮ってるんだよね、
はい、あ、そうですそうですそうです。
そのエバーノとかなんかに
はい、
書いて、はい、っていうことなんだ。
iPhone 標準搭載のメモアプリで撮ってます。
はあ、そうなんだ。でもそういう人って結構多いんだろうね。
手書きはなかなかね、時々iPhone とかそのスマホとか使っちゃいけない場面だったりするとやったりしますけど、うん、基本スマホが便利ですねやっぱりね。
なんかまあこれ人それぞれなんでしょうけど、俺は結構そのあれそのタップするスピードが遅いのか脳が追いつかないのか、
うん、
なんかどうしてもね、こう要約したり整理して文章を入れようとしちゃうんですよ、入力するときに。
うん、うん、
だけどそれするとさ、なんかこうその場でなんか言ってること再解釈したり整理しなきゃいけないから、
うん、
なんかこうなんていうのか、言ってることをそのまま記憶に残せない感じがしちゃって、もちろん手書きでも完全に全て残してるわけじゃないんだけど、
う
ん、なんかねデジタルに入力するときの、
うん、
無理さがないっていうのは、
うん、
すごいなと思うし、
うん、
ほらよく記者会見とかでさ、みんな人の話聞いてんだか分かんないけど、はい、どんどん入力するスタイルあるじゃん。
パソコンでね、はい、やってますね。
あれもまあよくね、こう疑義が分かれますけど、
うん、
あれなんかも不思議だよね、なんかね、なんか聞いてることをどういうふうに打ってんだろうね、あれね、なんか。
インタビューとかでもしそれをやるとすると、僕は1個確実に聞いてるものとして IC レコーダー置いといて、それプラスで打ちますけどね、うん、
まあ、だ記者会見がちょっと特殊なのかね、ああいうなんかよくわからない、うん、
その記録としてその言葉としてやっとくと後々記事化するときに楽だったりするんで、それ残しといて、でちゃんと意味合いとかを検証するためにはその録音をもう1回聞き直すみたいなことだったりするんじゃないですかね、
うん。なんか今回ほら文化人類学の思考みたいな話が出てきたから、はい、
うん、
その場で何が起こるかっていうのを拾うことの難しさをすごくなんか岩崎さんの話聞いて思ったんだよね。だから自分の手法とかをさ、そこに当てはめることすらも実はなんか旧来の方法論を載せてるような気もしちゃうから、
うんうんうん、
メモすらさ果たしていいのかなと思う時もあるんですよ僕なんかはね。だからまあ、でもそれでもテクノロジーとかね、あとどうしても記録取りたいという気持ちもあるから、その辺がこう悩ましいなとなんか聞いてて思いましたけどね。
はい、というイベントレポートのコーナーで、最後は放送後期でございました。今年の目標を振り返るということで、池田さん、泳がすいかがですか。
いやー、反省ですよ、反省。基本的には反省ですよ。
あ、終わりですか。
どうしてもね、いやいや、はい、終わりですかっていうさ、私興味ないですけどっていう、その、カッコ書き入れていくのやめてくれる？本当に。いや、
その、
傷ついてんだから、少しずつ。
それとすると、反省ですわ、反省、反省ですで終わりですかっていう確認だったんですけど。
だから、それを、なんで今繰り返したの？なんだよ、その、私の言ってることは私の言ってること以外にありませんっていう。まあ、菅官房長官じゃねえんだからさ、はい、そういう方やめろよ、本当に。はい、関係ないですけど、はい、うん、本屋に、行って、
はい、
そしたらなんかすごい気になる本がいっぱい出てきて、
はいはいはい、ありますよね。
で、本屋楽しいねっていうつぶやきですけど、放送中につぶやきしてみましたけど、
僕もブックオフ楽しかったです。この3日間ぐらいかな、うん、スーパーセールやってたんで 20% オフだったんで、そこで何冊か本買ってきました。
なんか買えればいいんだけど、なかなか買えないからさ。
確かにね、
辞書に載る言葉はどこから探してくるのかっていう本があって、
ほうほうほうほう、
ワードハンティングっていうんだよね。新しく辞書に載せる言葉これでありかなっていうのを街とかでいろいろ拾うんだけど、そのこと
を、船をアモで描かれた、
そうそうそうそうそう、そのことが書かれてる本なんか面白そうだなとか思ったりとか、はい、あと今すぐソーシャルメディアのアカウント削除すべき10の理由っていう、
あ、それぜひ僕を説得してください。読んで
本があったんで面白いなとかね。まあなんか本屋ね、なんかたまたまなんだけど、前回見てみたの、上から下まで全部、
うんうんうん、
興味あるのもないのも全部含めて全部見てみて、うん、やっぱそれぐらい時間に余裕があったりすると本屋って面白いよね、うん、
面白いでしょうね。
勝てる理系なテニスっていう本まで読んじゃった。
なんかどうでしょうね、なんか変えたりするとか借りれたりするといいんで、それはもしかしたら図書館とかブックオフの方が良いのかもしれないですけどね、うん、
だからチェックは普通の書店でして、うん、まあ、買うのは1冊ぐらいにして、あとは図書館っていうね、そういう感じに思ってますけど、はい、ということで僕自身を泳がせてます。
はい、僕も、はい、先週 の, そのストレンジシーだとか SCIF 含めて、僕ね、今回そう、もう一個言った SCIF っていう、
うん、
まあ、若手クリエイターの方の作品の展示会みたいので、
はい、
ガイドツアーに参加しましたよ。
おうおうおう。
だから、で、しかも、今回参加者僕一人だったんで、そのガイドツアーの。
1対1ってこと
?1 対2でしたね。説明が2で。
説明2なんだ。
はい、
そんなにガイドツアー利用されないもんなの？
全然人気なくって、それで作家さんにお話を聞くみたいなことを何回かしてくれて、でもそこのやってる人たちも慣れてないし、はい、受ける側も慣れてないから、すごいちぐはぐな感じのトークをずっと僕は鑑賞材としているみたいな感じの、接してましたね。
接するっていうか、わかんないけど、でも面白いよね、ガイドツアーって、うん、こうやっぱ準備が完全にされてないとこが魅力だよね。
そうですね、だからあれね、すごくいいと思ったのは、ガイドツアーっていうのはインタビューのツールとしてすごくいいんですよ。
ほうほう。
作家さんに一人一人に、多分お客さんがなんか話聞くにしても他の人気使っちゃったりとか、
うん、
あとはなんかずっと話聞いてるのもあれだなと思うんだけど、ガイドツアーっていう形式をかますことによって、これはその展示会が公としてやってるんだっていう名目を作れるから、
うん、
結構ね、質問する側も質問しやすい、ずっと質問しやすいし、
うん、
話すクリエイターの方も話しやすいしっていう、そのこの形式を取ったからこその利点ってあるんだなってことに気づきました。
うーん、なるほどね。
ガイドツアーどこの展示会でもやってほしいなって、その誰か特別な人である必要はなくて、誰でもよくて質問できる人ならそれを設置しておくだけでいいなと思いました。
ちょっと後半乱暴な気もしましたけど、
本当誰でもいいと思いましたよ、今回。はい、という今年の目標の、はい、今年の目標の振り返りを
進んでるのかな。はい、
行きました。で、タネラジね、ポッドキャスト以外でも聞けます。ノートとかでも聞けますので、ぜひお好みの方法で聞いてみてください。ツイッターで最新情報など投稿してますので、はい、ツイッターのフォローもタネラジ、カタカナタネラジで検索してお願いいたします。
はい、
他何か告知ありますか？
大丈夫ですね。
大丈夫ですか、はい、OK です。じゃ あエンディング曲ということで、今回は岩崎の方から選ばせていただきました。5月1日に最新アルバムジャズが発売となりましたドレスコーズさんの曲でございます。これなんかコンセプトがね、なんか世界の終わりはなんかじわじわと終わっていくみたいなコンセプトを設定しているアルバムらしくてですね、うん、結構ねなんか昔懐かしい感じの音楽もあれば、そこにちゃんと新しいエッセンスも捉えつつという、ちょっと、いわゆるロックバンドの音楽というよりはなんか昔の映画の音楽みたいな感じの曲が多くて、で歌詞とかもねよくよく見てみると結構すごい、なんだろうな、物語のあるものだったりするので、うん、ぜひチェックしてみてもらえればなと思っております。
はい、
はい、ということで、エンディングは、ドレスコーズというバンドのデッドエンドという曲でございました。
はい、
はい、
今流れてますね。
今多分 YouTube のリンクがあるのでそれを見ていただくと、これなんかドラマ仕立てとか映画仕立てになっているので、はい、見てもらえるといいかなと思います。
はい、ほい、
はい、すいません。大丈夫ですかね。
はい。
ああ、大丈夫。はい。ということで、お送りしましたのは、岩崎と。
ああ、びっくりした。なんか、途切れたのかと思った。はい、いい曲ですね。はい。はい、では、お聴きいただきつつ、いかがでした。
はい、種ラジ、また。